はい、それではインタビューコーナーのインタビューコーナーです。今日のお客様は酪農学園大学4年生の木村俊介さんです。
こんにちは。
はい、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
まずですね、木村さんにお聞きしたいんですが、ご出身はどちらでしょうか。
北海道札幌市です。
札幌市、
はい、
じゃあ札幌市生まれ札幌育ち。
そうです。
札幌っていうと自慢できるものは何ですかね。
そうですね、まあ、北海道の首都であるということ。
ああ、なるほどね。で、人口も結構ありますよね。
そうですね。う
ん、まあ私なんか札幌って言うと雪祭り、
はい、
なんかイメージするんですけど、子供の頃からあの雪祭り行ってますか。
そうですね。何回か。
まああの雪祭りって結構香港とか台湾とかああいう南の国の人たちがこうよく来るって聞いたんですけども、はいはい、本当に有名な街ですね。
そうですね。
あの学生さんなんかも雪像作りなんかやってるんですかね。
そうですね、僕の、まあ、周りの学生だとかも雪祭りで石像にちょっと手伝ってきたりとか。
なるほど、はい。それではですね、はい、2つ目の質問なんですけども、はい、この酪農学園を目指した理由っていうのはどんなものだったんでしょうか。
はい、僕が高校生の頃に、僕高校が留守高校という場所で、ニセコの西湖に近い場所なんですが、その時にたまたま自然環境に興味を持って、
なるほど、
僕は出身が札幌だったので、田舎の高校に行って、自然って素晴らしいなというか、羊蹄山が見えたり、でもそういう田舎にも不法投棄があったり、という中で、なんでこんな綺麗な村に汚いゴミがあるんだろうというふうに思った時に、たまたま留守館内に林野庁 の、 事務所がありまして、
なるほど、
訪れた時にそういう環境問題だったり自然環境についてのお話を聞くことができて、ああ僕はこういう道に進んでみたいというふうに思って、酪農学園を目指しました。
なるほど。ただ学部は何学部ですか。
環境システム学部、地域環境学科です。
それはどういうような勉強なんですかね。
そうですね、自然環境から、あとはまあ、地方の再生であったり、自然環境だったり、あとは社会環境全般について学ぶことができます。
なるほど。まあ、私酪農学園っていうとなんか獣医さんとかね、
そうですね、
そういうイメージがあるんですけど、はい、その獣医学部はまた別にあるんですね。は
い、
なるほど。
環境について専門的に学ぶことができます。
なるほど。例えばこの酪農学園の学生さんのうち、その環境、何でしたっけ、何システムっていう。
環境システム、まあ
環境システムの学生さんというのはどのぐらいいるんですか。
その 学、そうですね、
1学年の割合っていう。
1学年300人ぐらいだと思います。
ああ、なるほど。じゃあ全体でどのぐらいですか。
全体、酪農学園大学全体では1000人ちょっと、
なるほど、
いますね。
すごいですね。で、まあ、その300人っていうのは1学年で、その環境システムの人が300人ね。
そうですね。
うん、なるほど。はい。じゃあ結構大きい大学ですね。
はい。
なるほど。そうですか。まあ、今後その勉強したことをどういう方向で生かそうというふうに考えてますか。
そうですね。やっぱり北海道という僕の大好きな地域で、自然環境であったり、あとは環境を取り巻く、まあ、状況ですよね。そういう状況について少しでも関わる仕事をしていきたいなというふうに思っています。
なるほど。はい、わかりました。それではちょっと次の質問なんですけども、
はい、
昨年ですね、先住民族サミットアイヌモシン2008という、
はい、
行事を行いましたね、
はい、
7月1日から4日まで、はい、で私も共同代表の一人として、
はい、
まあ、統括代表という立場でやったんですけども、はい、まあ、木村さんはそのサポーターとして関わったわけですけども、
はい、
どのような思い出がありますか。それと勉強になった点などありましたら、ちょっと教えていただけますか。
そうですね、僕が先住民族サミットについて初めて聞いたのが、2007年の10月に札幌自由学校 U であった はい、ワークショップ、ニスタッタグスチャランケというところで、結城浩二さんと、あと、北大の、小野優吾先生が、こういう、サミットの、D8 サミットの時期に、アイヌ民族が中心になって、何かメッセージを発信しようよという話を、その時初めて聞いたんですよね。で、その時に、わ、何かすごいことが起こりそうだなっていうふうに感じて、まあ、結城浩二さんであったり、あとは友達の木端博文君であったりという、何か お手伝いができないかなっていうことを、ちょっと言っていたんですよ。
なるほど。
それで、参加させていただくことになったんですけれども、サポーター学生として、参加する中で、やっぱり、一番、印象的だったのは、7月4日に、最後の、コンサートがあったと思います。
はい、
で、その中で、まあ、前列の方たちが、みんなで、アイヌ民族の衣装を着て、立ち上がって、まあ、自分たちはアイヌなんだって。で、それをみんなが嬉しそうに、していたのがとても印象的で、ああ、先住民族サミットに関わることができてよかったなっていうふうに、思いました。
そうですね。最終日で言うと、札幌コンベンションセンターの、
はい、
あれ、中ホールでしたっけ？
そうですね。
そうですね。結構、5、600人ですか？
はい。
それぐらいは入ってましたね、コンサートね。はい、で、オキさんとか、あとアイヌアートプロジェクトとか、あと、誰出てましたっけ、他に。
あとは、ことぶきという。
ああ、そうですね、はい。と、あと、アイヌレベルズね。
そうですね。
もう出てましたよね。うん。そうだよね。あの時本当熱気ムンムンだったよね、なんか、ね。
そうですね。
うん。じゃあ、あの時ね、私が、メッセージというか、アイヌアナックのピリカーっていうね。
はい。
まあ、アイヌは素晴らしい。
はい。
まあ、アイヌっていうのは人間という意味もありますから、そういう、アイヌアナックネピリカーっていうね、
はい、
みんなで言ってましたよね、あれね。でもなかなかあれがね、浸透しないんですよ、ね。みんなで使ってほしいんだよね。
はい、
志村さんぜひね、
そうですね、
学生にこう、広めて、流行語大賞ってありますよね。
はい、
政権交代、
はい。
それと同じように、アイヌアナックネピリカーっていうのを。
そうですね、アイヌアナックネピリカー。
うん、2009か2010年に選ばれる、
ね。少しずつ広げて。
やってほしいなというふうに思いますね。はい、まあ、その他に何か覚えていることありますか？先住民族サミット、アイヌの神2008で、興味深かったこととか。
そうですね。僕はサポーターの学生として参加したんですが、本当にその、サポーターの人たちも、もう、北海道だけではなくて、沖縄であったり、本当に、あとは台湾だったり、韓国であったり、シンガポールであったり、いろんなところからサポーターの人たちもいて、そういう人と、一緒に何かをやるっていうことは、なかなか機会としてはないと思うんですよね。
なるほどね。
で、そういう人たちと、4日間の前の準備段階であったり、4日間一緒に食事だったり、寝て、そしてお手伝いをしてということは、本当に僕の人生の中ですごく特別なその思い出に、なりました。
ああ、なるほどね。例えば、通訳チームのね、お手伝いということで、
はい、
国際キリスト教大学の学生さん結構来てましたよね。
そうですね。
30人ぐらいです ね。
はい。
その学生さんとも交流ありましたか？
はい。そうですね。サミットの、先住民族サミットの4日間は、みんなバタバタしていて、話す機会はなかったんですが、その後の、ツアー、アカンと、あと、知床ですか？
はい。
に行ったと思うんですが、その知床で、学生の皆さんと通訳チームの人たちと話すことができて、やっぱり北海道ではない学生の、空気というか、知識であったり、そういうものに刺激を受けました。
なるほど。それともう一つお聞きしたいんですけどね、
はい、
先ほどニサッタチャランケ、ニサッタっていうのは明日ね、
はい、
チャランケっていうのはまあ短パンするという言葉ですけども、はい、それは実際どんな行動をされたんですか？
そうですね、ニサッタグスチャランケっていうのは、アイヌ民族と、あとはその日本に暮らすアイヌ以外の人々、
はい、
その人たちが共に生きていくためにはどのような活動をしていくことが大切かって。
なるほど。
で、自分たちはこれからどういうことをしていくかっていうことについて話し合うワークショップでした。
なるほど。それで、各地でそれを開いたんですか？
札幌で開きました。
じゃあ、先住民族サミットあった7月1日から4日以外の日程でやったんですか？それとも同時並行で？
ニサタグスチャラキは2007年の10月に開いていて、その時に結城浩二さんであったり、あとはアイヌレブルズの酒井美奈さんであったり、という人たちが参加をしています。
なるほど。それはニサタグチ。
ニサタグスチャラキです。
はい。グスっていうのは、はい、沖縄の方言かなんかですか？
いや、アイヌ語だと思うんですが。
ニサッタグスじゃない
です
か。
はい。
グスかな、もしかして。
そうかもしれないです、ね。
うん、わかりました。
はい。
はい。あと、これ最後に必要な、
はい、
質問になりますが、
はい。
まあ、今回ラジオに出演されたですね、
はい。
感想を聞かせてください。
そうですね。 FM ピタウシが、世界で唯一のアイヌ語も交えたラジオ局っていうのをお聞きして、うわ、それってすごいな。あ、そんなラジオに、出演できて嬉しいなっていうふうに感じました。
ぜひ機会ありましたらね、また手伝いに来てください。
はい。
サポーターも入れてますので。
はい。
はい。本日は、酪農学研大学4年生の、木村俊介さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。